ひばりクラブ及び落語界の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。ひばりクラブっていうのも非常にいい名前で、まあ、ひばりはパーッと空に高く上がって、ピピッと鳴いてパーッと降りてくると、明るいですよね。パーッと高く上がれば、鷹なんかに襲われることもあるんですが、そんなこと気にしないと。俺は俺の人生だっていうひばりの、まあ、明るい性格がいいなと思っておりました。それがひばりクラブという名前を付けたわけですが、落語界っていうのもいいですね。落語っていうのは、まあ英語ではエンタングルメント。今非常にこう宇宙とか素粒子のことが盛んになりましてですね。本当は僕ら違う世界に住んでんじゃないか。すべては落語じゃないか。なんていう意見も出てきましてね。物理の方では。なかなか将来性のあるいい会の名前だなと思っておりますが、今日は我ら日本人にちょっと帰ってきました。っていうのは、今日は実は今の問題ですね。昨日取り上げたのが、福島の汚染水の薄めて出すっていう問題についてなんですが、今日はこのアメリカの民主党について、同じようなスタンスで出そうと思ったんですが、よくよく考えますとね、今私の考えがこの我ら日本人という考えで頭の中いっぱいであるということによるんでしょうけど、どうも、アメリカの民主党で僕が取り上げようと思ったのはですね、実はその福島の原発と同じような意味で取り上げようと思ったのはですね、社会がいかにへんてこになってるかと、乱れてるかと、しかも政府とか、まあ日本では東大教授とか、そういう人たち、社会を指導するたちが頭おかしくなってるんじゃないかっていうのが、まあ私は福島の原発の処理水もそう思っておりますし、でまあ、そういう人がね、一般の国民を騙すのは結構容易なんですよね。で、もちろんマスコミが、メディアがね、それに対して批判的であれば、あまりうっかりしたこと言えないんですけども、今はメディアももう政府とかそういうのにごますって、まあ、収入を増やそうと思っておりますからね。まあ、その意味じゃ、今はもうメディアの意味がなくなっちゃってるんですね。ですから、まあ政府とメディアと東大教授がタッグを組んでますから、まあ庶民なんか何でもごまかしてやるわということなんですね。で、これは日本だけではなくて、まあアメリカがまあもちろん時代の最先端に行ってるもんですから、それだけやっぱり矛盾が多く出るんですね。それの一番ひどいのがアメリカの民主党の汚れなんですよ。で、もちろん今度ね、トランプ大統領っていう人はちょっと個性も強くて、少しへんてこであることは確かなんですが、しかしそれでもね、共和党のトランプ大統領が勝ったのは、まあ、それなりの理由があるんですね。まあ、共和党はもともと資本者側、金持ち側ですね。それから民主党がもともとは労働者側の政党なんですけども、まあ、長い歴史で少しずつ変わっていってるんです。この変わり方が面白いんですね。共和党の大統領と皆さん知っておられる人ってのはアイゼンハワー大統領。これはまあ軍人ですね。人柄は非常に良かったわけですね。それから、レーガン。映画俳優から大統領になったレーガン大統領。これも非常に核軍縮なんかを一生懸命やりましてね。まあこれもまあ割合と人気のある大統領でした。それからトランプ大統領。まあこれもね、ちょっとへんてこではありますけど、明るくて頑張ろうっていう感じですね。これに対して民主党の大統領ってのはちょっとへんてこだっていうか、立派だったりへんてこだったりするんですね。例えば、日本を戦争に巻き込んだ大統領ですね。これはまあ、戦中ですけど、非常に複雑な心境を持った大統領でした。それから、我々の記憶に新しいっていうか、我々が生きてる時って言ったら、むしろ、ケネディ大統領ですね。まあ、彼はまあ、なかなかの大統領でした。途中で暗殺されましたけど。まあ、アメリカの大統領としては立派な大統領だったと思います。それから、そこからがダメになっちゃいましてね、民主党の大統領は。例えば、クリントン大統領ですね。その奥さんで大統領選挙にあやく勝つとこだったヒラリー国務長官ですね。それから、最近ではオバマ大統領。ここら辺が、民主党なんですけど、民主党は、もうケネディ大統領以後はね、もう、まあ言ってみれば、大統領にこんなこと言うのは失礼なんですけど、カスみたいな人が多くてですね。まあこれはアメリカの評論家もそう言ってますから、それをまあ僕がただそこ日本語で言ってるってだけのことなんですけど、 クリントン大統領というのはですね、今のウクライナ戦争の根元を作った人ですね。本当はですね、ロシアっていうのは西側のね、ヨーロッパから随分こう被害を受けて、それも被害の受けてる内容については後ほどまたお話をしますけども、それに耐えてロシアという国をやってきたわけですけども、それをもう一回ロシアを食い物にしようとしたのがクリントン大統領で、まあ今のウクライナ戦争の根元になっている NATO の東方進出ですね。NATO は東方には進出しない。つまり、西側のヨーロッパ諸国は東側のロシアの安全を脅かすような行為には出ないと。まあこれがまあ繰り返し言ってきたアメリカの基本方針だったんですけど、それを破ったのがクリントン大統領。その奥さんのヒラリー国務長官だったはいろんなことをやってるわけですが、ものすごく悪どかったですね。もちろん中東の戦争の多くは子供のブッシュ大統領も関与してますけどね。基本的には、まあ、クリントン、ヒラリー路線なんですよ。で、次々と、中東は民主的じゃないと。民主的にするべきだ、つって、どんどんどんどん戦争を仕掛けていきましたね。まあ、このアメリカが中東地域に起こした戦争っていうのは、リビアのカダフィ大佐の暗殺も含めて、ものすごく中東の力を弱めました。今でもそれが影響してですね。中東中と紛争が絶えないということになりますが、この中東に紛争の種をまいたのが、まあ主にはヒラリーですね。それでもちろんロシアの南の方のいろんなジョージアとかね、そういうところの紛争、それから今度のウクライナの紛争、とにかく他の国に戦争を輸出して、自国の武器を売るということですね。まあ新自由主義あたりに、まあ本当は違うんですけどね、思想がね。だけどそうなってしまってる。さらに、今度これをやろうと思ったのは、そういう長い歴史的な変化もあるんですけども、最も大きいのが、トランプ大統領の一期の選挙の時に、ロシアゲートっていう事件があったんですね。それは実はトランプ大統領は、本当の大統領になろうという資格がある人ではなくて、ロシアの方のエージェントだ。つまり、ロシアが、アメリカを攪乱しようとして、大統領候補にした人間なんだということを印象付けるために、主にはヒラリー陣営というか、その前のヒラリー国務長官奥さんですね、クリントンの奥さんの仲間がやったことですね。そういう山ほど情報を出しました。トランプ大統領がロシアの味方をしてアメリカをむちゃくちゃにしようとしているというのを主に大統領選挙の時に全部やりました。それが最近はですね、メールとかそういう記録が全部表に出まして、これはね、日本では絶対に報道すべきことなんですけども、アメリカではある意味では大騒ぎですよ。オバマ大統領とクリントン次期大統領になる人、この二人が組んで、アメリカの国防関係、情報関係、警察関係の主だった人が全部そちらについて、ほとんど 100% と言われるぐらいの嘘、を次々と巻いたわけですね。で、アメリカのそういうことをきちっと今これはもうアメリカではオープンになっておりますし、さすがのニューヨークタイムズとかワシントンポストもですね、事実だけは報じております。まあ少なくとも事実は報じるべきですね。それをアメリカの評論家がいろいろ解説をしておりますが、全部詐欺という言葉を使っております。詐欺。完全な詐欺ですと言ってますね。つまり、全くトランプ大統領がロシアのを協力してアメリカを陥れるようなんて全然してない。そういう通信記録もない。全部でっち上げですね。すべてでっち上げですから、これは詐欺ですね。明らかに詐欺ですね。ですから、アメリカの大統領、オバマ大統領はアメリカの大統領として2期やりですね。それから、ノーベル平和賞ももらって、まあ、完全な僕はオバマ大統領が実際にやった政治っていうのを、まあ、かなり細かく勉強したんですけど、あの人はね、自分はものすごく金儲けてるんです。それで頭がすごくいいんです。おそらく黒人であり民主党のトップだってことで、まあ、コンプレックスがあり、まあ、いわゆるリベラルの悪意がありですね。つまり貧乏人の味方のような顔して自分が山ほど金を取る。そういうことをずっとやってきた人ですね。ですから何やってもむちゃくちゃなんですよ。 例えばオバマ大統領は広島の原爆の日かなんかに来ましたけど、その前の週に核兵器の大幅増産をサインして広島に来てるんですね。核兵器を増産するサインをして広島に来て、あたかも広島で核兵器を減らす方向に自分は努力してるんだみたいな顔をする。これ完全な二重人格、完全な詐欺ですね。私が日本で最近に会ったのは参政党の完全な詐欺事件、これ裁判でも今争ってますけどね、本当に完全な詐欺でした。ですから、まあアメリカも日本も政府が明らかな詐欺をする時代になった、政府とか政治家がね、そういう時代になったっていうのがこのアメリカの民主党問題ですね。私はまあ最近完全な詐欺とは言えないんですけど、立憲民主党もややその傾向がありますね。立憲民主党はどちらかというとロボストの元ですけど、やはりもともと利権団体って言いますか、背景を持った政治家っていうのは国民の税金とか国の方針を全く日本のためにと思ってやるべき政治家が自分の選出母体を保護するような行動をするというね、これを組織票と言ってるわけですね。それで日本のメディアは長い間組織票はいい票だと、不動票っていう名前はあくまでも名前書いて不動票ですからね、悪いような印象を与えますが、もともと国政選挙っていうのは特定の医師会だとか薬剤師会とかね、それから製薬会社の代表とか労組の代表なんかが出るところじゃなくて、やっぱり国会議員はね、日本人全体の幸福、日本の繁栄を目指して仕事をしてもらわなきゃいけないわけですから、もともと日本のメディアがですね、組織票を尊重して不動票を軽んじるということをずーっとやってきたことがね、やっぱり立憲民主党みたいな中身の崩れたね、まあ、いわゆるリベラルの悪意を感じますね。リベラルの悪意に満ちた、まあ、政党を作ってしまったと思いますね。まあ、そういう意味ではこの流れっていうのは全世界共通なんですね。まあ、1830年、今から200年前からこういう行動パターンが世界中に広がり、一番最初の先鞭をつけたのがアメリカ議会だったと言われておりますが、まさにオバマ大統領の動きなんかを見ますとね、オバマ大統領の時に税法もかなり変わりましてね、アメリカの格差がものすごく広がって、現在はアメリカの企業が儲けた金の 94% か、富裕層、まあ 1% とも言われるし 0.1% とも言われるんですが、ほとんど国民の特殊な人にだけ行ってるという制度を作ったのもオバマ大統領でありますし、それからトランプ大統領の選挙を妨害するために、まあアメリカ人の言い方で完全な詐欺ですというような、トランプ大統領はロシアの味方をしてるんだという架空のデータを流した。それに対してやっぱりこれも同じくリベラルがニューヨークタイムズとかワシントンポストが全く沈黙を守るというような、そういうまあ現代社会の大きな汚点ですね、それをやったのがオバマ大統領であって民主主義である。まあ日本の民主党っていうのも図らずして名前が同じですけどね、やはり民主党の3年間の政策が、政治があまりにもひどくて、まあ民主党の悪夢と、日本人にとっては希望に満ちて民主党の政権をしたら、もう首相は鳩山さんにしても、いろんな人にしても無茶苦茶でありですね。それから大臣クラスも無茶苦茶でありまして、なんだこれは、と。まあいうことを我々は3年間経験したわけですね。しかしこの民主党をよいしょして、民主党の政権を作らせたのも朝日新聞を中心とする、やっぱリベラルな考えを持ったメディアなんですね。ですから、まあ、フランス革命が終わって200年。まあ、フランス革命が終わってしばらく経ってから200年経った民主主義というものは、私はリベラルによって破壊されたと、こういうふうに思っております。日本のかつての1905年の日露戦争が終結してから、1945年の大東亜戦争が終わるまでの40年間、 これを日本を軍国主義に導いたのは他ならぬリベラルの朝日新聞でした。朝日新聞は正義の顔をして実は自分の儲けだけを考えると。まさにオバマ大統領に引き継がれている、リベラルが民主主義を崩壊したという歴史がですね、現在の世界の政治の乱れを示している。だから200年来といえば200年来ですし、それから高度成長の1960年から1990年の30年間が終わって、 IT 時代の1995年から2020年までの IT 時代の30年が終わって、そして今世界の政治は混乱の極に達してるわけですけど、その原因を作ったのは二重人格者たる世界共通のリベラル人の二重人格者、これが世界を混乱に陥れてるというふうに考えられます。それで今日はこれはやはり我ら日本人としては非常に論理的にも大切だと思いまして、また一日限りでこっちに戻ってきたんですが、我ら日本人の24番ということで収録をいたしました。